If you have your Bibles, please open to the book of Acts. We're going through the book of Acts, and this morning we're in Acts chapter 5.
はい、では今、使徒の働きを学んでいますので、使徒の働きの5章をお開きください。
And we have English and Japanese Bibles if anyone needs one.
聖書も後ろにありますので、ない方はご利用ください。
And, last chapter, in the last chapter, at the very end of chapter 4, we were introduced to this guy called Barnabas.
先週4章の最後のところで、バルナバという人の紹介がありました。
His name was actually Joseph, but it was changed to Barnabas, which the meaning of Barnabas is son of encouragement.
まあ、ヨセフという名前でしたけれども、バルナバというふうに変わりまして、で、彼、このバルナバという意味は、慰めの子とか、あと励ますとか、進めの子という意味があります。
So they recognized that he had this gift of encouragement. He had this knack.For encouraging people.
ですから人々はバルナバにこの人を励ますとか慰めるそういった賜物があるということに気づいていました。
And we're going to see that as we go through the book of Acts. He's really an encourager. He will be the one that introduces the Apostle Paul to the church in Jerusalem.
その彼のそういった慰めるキャラクターといいますか、それを使徒の働き全体を通してこれからも見ていくことができます。また彼は、使徒パウロをエルサレムの教会に紹介した人でもありました。
And he's not an apostle, but he's a very important person in the church.
バルナバは使徒の一人ではありませんでしたけれども、でも初代教会の中では非常に重要な人物でした。
And at the end of the last chapter, remember, we see Barnabas came. He had sold a piece of property, and he came and he gave the money to the apostles for the church to meet the needs of the church.
4章の最後のところで、このバルナバが、自分の畑を売って、そしてそれをその代金を教会に持ってきて、まあ必要な人のために捧げたという記事が載っていました。
Now, he wasn't the only one doing it. There were a lot of the Holy Spirit was moving on people's hearts. There was a spirit of generosity.
彼だけがそういうことをしていたわけではありませんでした。聖霊が本当に人々の心を動かして、多くの人たちがそのようにこう共有する思いになっていました。
But now, as we start chapter 5, it starts with the word but. So it's a continuation of the story, but it's kind of this but.It's signifying there's a contrast. It's like in contrast to what we see in Barnabas, we're going to get this story now in chapter 5.
で、今朝は5章から見ていきますけれども、5章の一番最初のところはところがという言葉で始まっています。このところがというのは、つまりそこまでに書かれていた話と全く対照的な話がこれから始まるということで、このバルナバが自分の持っていたものを売ってそれを教会に捧げた一方で、全くまた別の逆のことがこれから起こってきます。
Okay, so let's read verses 1 through 11.
はい、では5章の1節から11節をお読みします。ところがアナニアという人は妻のサッピラとともにその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて使徒たちの足元に置いた。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。3時間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか？私に言いなさい。彼女は、はい、その値段です、と言った。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、 あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちとに非常な恐れが生じた。
It seems that Ananias and his wife Sapphira, what they wanted to appear to be more spiritual than they really were, in the sense that they wanted it to look as if they were giving all of the money that they had gotten, that they had received from the sale of this property.
このアナニアとサッピラという人たち、彼らはどうやら本来の自分以上に自分たちは霊的な人間であるということを、まあ、見せたかったようです。彼らは辞書を持ち物を売った代金の一部をまるでそれが全部かのように持ってきました。
Maybe they saw Barnabas. Maybe they looked and they saw how Barnabas and they were saying, oh, you know, he got his name changed and he's, and maybe they wanted recognition like that. It seems that that could have been the case.
もしかしたら彼らはこのバルナバの様子を見ていたのかもしれません。バルナバが土地を売ってこの財産を持ってきて、人々からこう一目置かれている姿を見て、ああ自分たちもそうなりたいと思ったのかもしれません。
But it's important when you look at the story, it's important to notice that they didn't give all of the money, but the sin is not that they didn't give all of the money. The sin is that they lied about it.
で、ここで気をつけなければいけないのは、彼らが犯した罪というのは、その売った代金をすべて差し出さなかったということではなくて、嘘をついたということが彼らの罪でした。
Because Peter says in verse 4, while it remained, was it not your own? And after it was sold, wasn't it in your own control? I mean, you, it was your money.
4節のところで、ペテロはこう言っています。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないかと。あなたたちのお金だったんですよね。
There wasn't a policy in the first century church. You know, don't be confused. There was no policy where saying, okay, now everybody has to sell everything they have and bring all their money here and we're going to divide it up. That was not the case.
当時この初代教会の中で別に持ち物を全部売ってそしてそのお金を共有しなければいけない貧しい人に施さなければいけないというそういったルールがあったわけではありません。
And he could have. He had the right to keep all the money. He could have kept, you know, half of the money. He could have said, "I just sold this property, and I want to give half of it to the church," and it would have been great. Praise the Lord.
彼らは自分たちのその売ったお金を自分たちのものにそのまま取っておくこともできましたし、もしくはじゃあ半分だけ教会に捧げようと言って持ってきて。私たちは持ち物を売りました。半分のお金を教会に捧げますと言えば、それでそれはもう本当に素晴らしいことで、主を賛美することでした。
Whatever. It's whatever, you know, if he was doing it and just being open about it, that was that the problem was he wasn't open about it.
それがたとえ半分じゃなくて、例えば2割だけだったとしてもいいわけです。正直にそれを伝えればそれでよかったのに、公にすることなく騙してしまったということ、嘘をついてしまったということが問題でした。
And so Peter says to him, "Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit?"
ですからペテロはこう言いました。どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いたのか。
His sin was that he was lying, and not lying to men so much as he was lying to God.
彼らは嘘をついたんですけれども人に対して嘘をついたというよりも神に対して嘘をついたことになります。
In a way, what he's doing is what we call hypocrisy.
彼らが行った行動というのはこれは偽善の行いです。
He was trying to act as if he was more spiritual than he really was.
自分は自分本来以上にこの霊的な人間であるふりをしてしまったということです。
Falls down dead.
そして倒れて息が絶えてしまいました。
And then in comes his wife, and the same. They go through the same things, and she does the same thing. She lies also, she falls down dead.
その後に今度少し経ってから彼の妻が入ってきて、そして妻もまた同じことをして、同じように嘘をついてしまって、そして倒れて死んでしまいました。
This is severe.
これは本当に厳しいことですね。
God is dealing with his church.
神はこのご自身の教会をこう取り扱っておられます。
You know, there's a parallel story in the Old Testament, in the book of Joshua.
実は旧約聖書の中のヨシュア記というところに似たような話が載ってきます。
Remember,
載っています。
The people had just entered into the promised land, and the first thing they did is they went. Remember, God gave them that strategy to destroy Jericho. They marched around it, and the walls fell down.
イスラエルの民が約束の地にこれから入ろうというときに、まずエリコの町を攻め取りますけれども、神がこうしなさいと言われたその方法にのっとってエリコを攻め取りました。
Here they were. They just entered the promised land and they saw the power of God. It's like all they did was obey God. They just marched around and they did. None of them died. They were able to just, you know, God did all the delivering.
この約束の地にいよいよ入るという時に、彼らは本当にこの神の大きな力を体験するわけです。エリコの町を回りなさいと言われたので、それにただ従っただけです。それで一人も倒れることなく、死ぬことなく、その町を攻め取ることができました。
And so the Israelites had this confidence. They said, well, this is great. I mean, the next city they went to was Ai. They thought, okay, we know that. We'll just obey God and he'll take care of our enemies and everything will be great.
彼らは本当にこの神の力を体験して、ああこれはすごいと。で次に今度は、愛という町を攻めに行きますけれども、この時もまた神に従っていれば本当に全てがうまくいって勝利できるに違いないと考えていました。
And it didn't happen that way. You remember they attacked and the people came out of the city and beat them. 36 of their people died.
ところが思ったようにはいかず、この時には36人の、イスラエル人がその戦いで死んでしまいました。
And you remember the story goes on. They ask why? Why did this happen, Lord? And the Lord pointed out that it was because they hadn't been completely obedient to God in Jericho.
で、なぜこのようなことになってしまったのかというのを、神に聞いたところ、主は、が答えられたのは、実は彼らはこのエリコの戦いの時に完全に神に従っていなかったということを示されました。
And then through a process, they found out who it was. It was Achan, this guy. He'd come. God had told him at Jericho to destroy everything, you know, not to leave anything. But he saw some gold there and he saw a nice some clothes from Babylon and he took them. And because of that,Because of his disobedience, they suffered a loss in Ai.
そしてその何が原因だったのかということをくじを引いて順番に探していくわけですけれども、アカンという人がいました。アカンという人は実はこのエリコを攻め取るときに神から全てを滅ぼし尽くすようにと言われていたにもかかわらず、彼はその戦利品である金とか、または着物を見て少し一部自分のものとして取っておきました。
And he had to be put to death.
でそのようにして彼が完全に神に従うことがしなかったので、その罪がここで明らかにされて、アカンは死に至ります。
Now the similarity between the two is that in both of these cases God, a new era was beginning. Something new was happening. In the case of Jericho, the promised land, they had just entered into the promised land. They were just beginning. God was going to take the land and begin a new era of living there in Israel.
この2つの話、使徒の働きのこのアナニアとサピラとの2つの話の共通点というのは、どちらも実はこう新しい時代が始まろうとしていた時の話です。この愛の町で起こったことというのも、イスラエルの民が約束の地に入っていって、これから新しい時代が始まろうとしている時でした。
And God was teaching them right from the beginning. They needed to know. It was important that everybody knew that this obedience to Him was something they needed to it was very important. They needed to take it seriously.
その何か新しい時代が始まろうとしているときに、神はここで本当にこの清さというものについて厳しいレッスンを与えておられて、この神に従うということを本当に深刻に捉えなければいけないということを教えておられます。
And here again, here we, in the book of Acts, this is the beginning of the church. God is wanting his church to get started, to be a pure church, and he's teaching them about purity and the importance of purity.
この5章のところでも、これはまさにこう教会が始まる、教会時代が始まろうとしていた時でした。そしてこの時に神はその教会に清さというものを求めておられて、その清さというものがどういうものかということを教えようとしておられます。
And God is dealing severely. He's kind of making an example here of sin. AndYou know, sin is deadly.
非常にそして厳しくですね、この罪に対して教えようとされています。罪というものは本当に死に至るようなものであるということをここで教えておられます。
You know, that the thing about sin, it's never really a private matter.
これは決して個人的なもの。個人的なことだけというものでは決してありません。
Yeah, a lot of times we think it is. You know, my sin, well, it's my business. You know, it's between me and God. Well, it's not. It's not only between you and God. It affects those people around you.
多くの場合、この自分の罪はもう自分のことなんだから、自分と神との間のことだけだというふうに考えがちなんですけれども、でもそうではなくて、やはりその自分の周りにいる人たちにもその自分の罪というものが影響を与えてしまいます。
Now, Satan had inspired Ananias to lie. It said Satan was behind this.
実はサタンがアナニアにこの嘘をつくように仕向けました。この背景にはサタンの働きがあります。
Because that's what he wanted to do. He wanted to get this in the church. That's Satan's way of attacking the church.
これがサタンのやり口です。サタンは何とかしてこう教会の内側から崩そうとしてきます。
Remember, Jesus told his disciples, he said to them, Beware of the leaven of the scribes and the Pharisees, or I'm sorry, of the Pharisees, which is hypocrisy.
イエスは弟子たちにこういう警告を与えておられました。パリサイ人のパン種に気をつけなさい。それは彼らの偽善のことですと言われました。この偽善というのは何でしょうか。何かのふりをするということですね。
And the reason that people do that, the reason they act is they want to control the way other people think of them.
なぜ人がそう言って何かを装うとか何かのふりをしてしまうのかというと、他の人たちに自分はこういうものであると思ってほしいからです。
そして大抵の
場合は神に自分がどう思われるかということよりも、人からどう見られるか、どう思われるかということに意識がいってしまいます。
Now, God dealt so severely with Ananias and Sapphira.
神はここでこのアナニアとサピラに対して非常に厳しい処置をされました。
You know, sometimes I've heard people say, and maybe I've even said it, I don't know, we need to get back to the early church. You know, there's this we need to be like they were in the early church.
時々よくですね、私たちはもう初代教会の時代に戻らなきゃいけないっていう人がいます。そういうことを聞きます。
Because as you know, there's a lot of power moving in the early church.
この初代教会は本当に力があって、大きな御霊の力が働いていましたから。
But as we see, there it's kind of dangerous. You know, along with this power, God is dealing severely with sin, especially the sin of hypocrisy.
でもその力と同時に、この初代教会には本当に神が非常に強く働かれて、罪に関しても厳しく取り扱っておられます。特にこの偽善という罪に関して神は 本当に厳しく取り扱っておられます。ですからもし同じようなことが今日のこの教会に起こったらもうちょっと
。Dropping dead all the time,
you know, みんなあちこちでバタバタ死んでなきゃいけないかもしれません。
But there's no indication, as I look at this, and of course I don't know, the scripture didn't really tell us, but there's no indication that Ananias and Sapphira were not believers.
この聖書の中では、これを読むだけでは、アナニアとサッピラが信者だったかどうかということははっきりは分かりません。
But I believe that they were. I mean, it just seems, I believe that they were born again believers. I think that one day we will see them in heaven.
私は彼らは神聖したクリスチャンだったと信じていますし、いつか天国に行った時に彼らに天国で会うというふうに信じています。
Now, this, but the sin of hypocrisy is something we all have to deal with.
でもこの偽善という罪というのは私たちみんな取り扱われなければいけないものだと思います。
And, you know, this idea that this concern of how you look, you know, how you look to other people, especially how do you look to other people in the church?
特にこの自分がどう見られるか、特にこの教会の中で自分が他の人からどう見られるかということに注目を置いてしまう。
And God, you know, we may not fall down dead.But the Lord is wanting to work on this in our hearts.
おそらくそういうことをしても私たちは倒れて息が絶えるっていうことはないと思いますけれども、でも神はやはり一人一人にその内側にあるその偽善というものを取り扱いたいと思っておられます。
And because this is really something the devil uses a lot.
なぜならばこれは悪魔が本当にたくさんこれを利用しようとするからです。
I mean, many people are hurt by hypocrisy. The hypocrisy of others.
多くの人たちが他の人の偽善によってたくさん傷を受けてます。
And the truth is our hypocrisy hurts people.
また私たち自身のこの偽善が他の人々を傷つけてしまうこともあります。
And so the Holy Spirit is wanting to work in our lives to purify us, so that weYou know, to take away that.
ですから御霊が私たちのうちに働いてそういった偽善というものを取り除きたいと願っておられます。
You know, and so, you know, when we leave this story, don't just leave this story and think, well, this is an interesting story. I wonder if they went to heaven, or I wonder if they didn't go to heaven. Wow, that was real. You know, it's not just for fascination about Ananias and Sapphira.I believe that God has a lesson in here for us.
ですからこの話を読むときにですね、ただ単に、なんかすごい話だなと、アナニアとサピラは一体天国に行ったんだろうかどうだろうかと悩んで終わるだけではなくて、やはりここから神は私たちにレッスンを与えておられると思います。
And you know, this area of hypocrisy and this concern about what we look like to others, it's one of the biggest burdens that people carry.
この偽善というものですね。他の人から自分はどう見られるかということを気にするこの意識というものは、実は本当に私たちにとっての重荷になってきます。
And we don't have to carry it. It's like we have been accepted by Jesus. Our sins have been forgiven. We don't have to be.Anyone other than who we are.
でも私たちは実はそういの重荷を負っていく必要はないわけです。もうすでに神から受け入れられていますから、他の人にどう見られるかとか、何か受け入れられるためにこう装う必要はないということです。
All right, let's move on now. Let's go to 12 through 16.
では先に進みたいと思います。12節から16節。また使徒たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか、主を信じる者は男も女もますます増えていった。ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、 ペテロが通りかかるときにはせめてその影でも誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。
So following after this happened with Ananias and Sapphira, there was this time of great power in the church.
このアナニアとサピラの事件の後、非常に大きな力が教会に働いてきました。
And there is a connection between purity and power.
そこにはこの清めというものとそれから力というもののその関係があります。
So along, it wasn't just blessing. You know, God it wasn't just discipline.But God brought discipline, but He also brought great blessing.
ですから神は本当に、厳しいしつけもされますけれども、同時に大きな祝福も与えてくださいます。
Great miracles were being done.
大きな奇跡がたくさん起こりました。
It's hard to believe. I mean, they were laying people out so that if Peter walked by, maybe his shadow would fall on them and they would be healed.
人々がこの病人を寝かせて、そこをペテロが通りかかって、その影がその病人に当たるだけでも癒されるんじゃないかと。
Now, whether or not his shadow touched them and caused healing, I don't know, but you can see that they expected that.
その影がかかったことによって本当に彼らが癒されたのかどうかは分かりませんけれども、でも人々はそういったことを期待して病人を連れてきていました。
And there were so many miracles being done. There was this great expectancy.
もう本当にたくさんの奇跡が起こっていたので、大きな期待が人々の間にもあったということです。
And in verse 13, it said there were some people they were afraid to join the church.
13節にありますけれども、ある人たちは、その彼らの交わりに加わることは恐れていた人たちがいます。
Maybe they heard about Ananias and Sapphira and they thought, whoa, you know.You better be careful. You could,
アナニアとサピラのことを聞いて、あ、ちょっと気をつけなきゃと思った人もいたかもしれません。
But it said they esteemed them highly. They had this fear of the church, but they esteemed them highly. They thought, wow, those guys, you know, something's going on there.
でもその交わりに加わることは恐れてしまいませんでしたけれども、この人たちのことを尊敬していたというふうにあります。そしてまたさらに多くの人たちがこう集まってきて信じるようになりました。
All right. Let's read 17
節から21節をお読みします。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちを捕らえ留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まってきて、議会とイスラエル人のすべての長老を召集し、人たちを引き出してこさせるために人を獄舎にやった。
One of the things the Sadducees were known for was that they did not believe in angels.
このサドカイ人たちというのは、天使を信じていないということでよく知られていました。
And I think it's kind of funny here that an angel comes and he spoils their plans to imprison the apostles.
ちょっと面白いなと思ったのは、その彼らが信じない天使たちがやってきて、そしてこの捕らえられた彼らを解放して、そのサドカイ人たちの計画を台無しにしてしまったということです。
At the beginning of this chapter, we saw God manifesting his authority in the church.
この使徒の働きの最初のところで本当に教会のところに神の力が大きく現れたことを見ました。またこの章の最初にもアナニアとサピラの事件のところでもその神の力というものを見ました。こういったことが人々をこの神への恐れへと 神を恐れる恐れへと導きます。
And that's a good thing.
それは良いことです。
But here we see the Sadducees, they're trying to use fear. They're trying to intimidate the church.
でもここで逆にこのサドカイ派の人たちは恐れというものを利用して人々を脅かそうとしていました。
And so it's like a challenge. And but the angel says, go, stand in the temple and speak to the people all the words of this life.
ですから、まあ、チャレンジがあるわけですけれども、でも御使いはペテロたちを励まして、行って宮の中に行って人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと。
I love it. It's like a showdown. God says this. They said no, you're not going to do it. God says do it. And God's way gets done.
ですから、
God has the final word.
サドカイ派の人たちがこの名によって語ってはいけないと、やってはいけないということを神がやりなさいと言われて、そして神の、ご計画がなされるということが分かります。神の言葉よりも重要なものというのはありません。
God has said, "My gospel will go out to all the nations of the world."
神は私の福音は全世界の民に述べ伝えられると言われました。
And there is no authority on earth that can dispute. No authority can say no. God has said it, and He has supreme authority.
そしてこの地上にはそれを上回る権威というものは一切ありません。
And no authority on earth can stop it.
どんな権威もこの神の働きを止めることはできません。
And we see that in our world today, this is happening.
この私たちが今生きている時代にもそれが起こっていることが分かります。
I mean, China is one country that has determined, they made laws, they said, there is no Christianity here, we're going to wipe it out, they're going to suppress it. The Spirit of God is just moving there.
例えば、中国などでも法律でいろいろあれをやってはいけない、これはやってはいけない、決められていますけれども、でも、その中でどんどんこの信仰というキリスト教の信仰というものが育っています。
It's like it doesn't. Last week, one of the leaders of the Chinese underground church died.
先週実は中国の地下教会のあるリーダーの人が亡くなりました。
And a friend of mine, I was reading his Facebook. This pastor was. It used to go to deliver Bibles. They would smuggle in Bibles, and he had met him before.
私はちょっと先週Facebook を見ていたときに、私の知り合いの人が、まあ、かつて中国に聖書を持って行ったことがあって、でその時にその地下教会のリーダーの人と会ったことがある人の Facebook を読んでました。
He talked about the last time he met him. He said to him, you know, they were riding together in a taxi. He said, well, you know, isn't this kind of dangerous for you to be seen with me? You know, they could arrest you. You could be thrown in back in prison.
で言っていた時にその人が、まあ、そのリーダーの人とタクシーに乗っていたそうです。で彼に聞いたそうです。あなたが私と会っているのを誰かに見られるのはまずいんじゃないですかと聞きました。
And he said, well, that's okay. If I go back to prison, I'll have a great chance to preach the gospel.
すると彼は、あ、いいんだよと。また捕らえられて牢に入れられたら、そこでさらに福音を伝える機会になるから。
And it's that way. People are just coming to the Lord, and the more a government or an authority says you cannot do that, it's almost like God is pleased to say, "Go ahead and do that." And the Spirit just moves.
そのようにも中国であちこちでそういうことが起こっていて、いくら政府や国がやってはいけないとこう禁止をしても、神がもうまるで、あ、いいんだよ、どんどんやりなさいと言われているような感じで。そういう働きが起こっています。同じようなことがベトナムでも起こっています。
And I talked about this last week, but you know, here in Japan we have complete freedom.
先週もここで話しましたけれども、日本という国は今本当に自由があります。
But there's still the same dynamic. There's still fear, isn't there? Fear to keep, you know, I don't.You know, they're going to think I'm weird, or I better not say it, or I bet, you know, maybe. And there's this unseen, and basically that's the tool of the devil to try to keep the gospel from going forth.
それでもこの自由があって、何を語ってもいい自由がある日本でも、やはり恐れが支配していて、こんなことを言ってどう思われるだろうという、そういった恐れでなかなか語れないという、目に見えないあの縛っているものがあると思います。そしてそれこそがまさに悪魔が使おうとしている道具です。
And the principle that we learn from this, it's the same for us or for the Chinese or Americans or whatever. It's just obey God.
そしてここから学べる原則というのは、この人の働きから学べる原則というのは、この国も中国でもベトナムでもどこでも同じです。私たちはただ神に従うということです。
Let the fear of God be of stronger influence in your life than the fear of people.
神への恐れの方が、人に対する恐れよりもこうより大きくなって、それが周りの人たちに影響を与えるようにしたいと思います。そして神は必ずそれを背後から助けてくださいます。
All right, let's go 22 through 31.
22節から32節。ところが役人たちが行ってみると、牢の中には彼らがいなかったので、引き返してこう報告した。獄舎は完全に閉まっており、番人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰もおれませんでした。宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞いて、一体これはどうなっていくのかと人たちのことで当惑した。そこへある人がやってきて、大変です、あなた方が牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の守衛長は役人たちと一緒に出て行き、人たちを連れてきた。しかし手荒なことはしなかった。人々に石で打ち殺されるのを恐れたからである。彼らが人たちを連れてきて機械の中に立たせると、大祭司は人たちを問いただしていった。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。ペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。私たちの先祖の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。
You can imagine how surprised they were when they came to the jail cell and they weren't there.
この大祭司たちがどんなに驚いたか想像できるでしょうか。獄舎にやってきてみたら誰もいない。
And then, you know, where are the prisoners?
あの捕らえた人たちは一体どこに行ってしまったんだ。
And then to hear, well, they're in the temple now, preaching the gospel.
すると彼らは今宮にいて、なんか教えていますということを聞きます。
What we're seeing here is that the Sanhedrin, that's the religious court, the religious leaders of Israel.They are no longer the custodians of God's truth.
当時サンヘドリンという、議会がありまして、この宗教的な、いろいろと宗教的な議会がそこにありましたけれども、彼らはもうもはやこの神の真理に対する管理人ではなくなっていました。
Now that this has been given to the apostles.
もうその役割というのは人たちに移っていました。
And the apostles are God's instrument, used by the Holy Spirit to pronounce the truth.
そして人たちが今やこの御霊によって神の真理を述べ伝えていく、その働きの器として用いられています。
But God is still reaching out to the Sanhedrin.
それでも神はまだこのサンヘドリン のメンバーの人たちにも御手を伸ばしておられます。決して神は彼らを諦めたわけではなくて、彼らのことも愛しておられます。
The Apostle Paul at this time, he's not yet a believer. He's a member of the Sanhedrin.
使徒パウロ という人は、この時はまだ信じていませんけれども、サンヘドリンの議会のメンバーの一人でした。
There are others who will become believers.
他にもおそらく、その中にいた人たちが後に信者になっていっていると思います。
And sometimes the fiercest opponents of the gospel are the ones who become the most zealous witnesses for the Lord.
時にこの最も激しく信仰を反対していたものがもう変えられて最も熱心な証人になるということがよく起こります。
And don't forget that. You know, sometimes if you're sharing the gospel with someone and they're coming against you, oftentimes those kind of people will, God is, those are the kind of people that God is working on their hearts. And when they come to the Lord, they are often strong believers.
ですから覚えておいてください。もし私たちが何かこの福音をシェアするときにもう本当に真っ向から反対してくるような人たちがいたとしてもしばしば神はそういった人たちに本当に働かれて彼らが変えられたときにはもうものすごく熱心な福音を伝えるものに変わっていくということがあることです。 But it's amazing.
Here there are 70, these are the 70 most powerful peopleIn Jerusalem, and they're standing against the apostles, a group of fishermen.
ここでは本当に驚くべきことに、エルサレムで最もこの力を持っている約70人の人々、サンヘドリンの人々が、この漁師、もともと漁師だった人たちの前に、立っています。
But they're filled with the Holy Spirit, and they can't withstand them. They can't.They can't answer. Their words are so powerful. The Sanhedrin has nothing really to answer them back with.
そしてこの人たちはもうまさに御霊に満たされていますから、彼らの語ることに本当にこの議会の人たちはもう全く逆らうことができませんでした。
All right, let's read 33 through 41.
はい。では33節から42節まで見ます。彼らはこれを聞いて怒り狂い、使徒たちを殺そうと図った。ところが、すべての人に尊敬されている律法学者で、ガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、使徒たちをしばらく外に出させるように命じた。それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけてください。というのは、先頃、チューダが立ち上がって、自分を何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者は皆散らされて跡形もなくなりました。その後人口調査の時、ガリラヤ人ユダが立ち上がり、民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び、従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今、あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き、放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば自滅してしまうでしょう。しかしもし神から出たものならばあなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすればあなた方は神に敵対するものになってしまいます。彼らは彼に説得され、人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。
ガマリエル was considered to be the greatest teacher in Israel at this time.
このガマリエルという人は当時のイスラエルの中で、最も偉大な教師として、認識されていました。
He was highly respected.
非常に人々から尊敬されていました。
The Apostle Paul was one of his disciples.
使徒パウロは、ガマリエルの、弟子の一人でした。
So when he spoke, they listened.
ですから、この人が語り始めると人々は耳を傾けました。
But his words here are really, if you look closely, they're partly true.
もうこのガマリエルが語った内容ですけれども、部分的には真理を語っています。
Because it's true that they wouldn't, if this was God, they would not be able to stop it. That was true.
もしこれが神から出たものならばあなた方はそれを止めることはできないと言いましたけれどもこれは事実です。
But when you look closely, the first part of what he said is not really true.
でも前半で彼が語っていることというのは実はこれは真理ではないと思います。
He said, if this work is of men, it will come to nothing.
もし人から出たものならば自滅してしまうでしょうと言っています。
And this is the idea that if, you know,If something is not of God, it's just going to naturally fizzle out.
これはつまり神から出たものでないことというのはやがて立ち消えになってしまうということです。
And it, you know, that's not always the case.
でも必ずしもそうとは限りません。
Islam is definitely not of God, yet it hasn't come to nothing.
例えばイスラム教というのは神から出たものではありませんけれども、でも未だになくなっていません。
Mormonism, Jehovah's Witnesses, or various cults or bad doctrines and stuff, often they don't come to nothing.
モルモン教やエホバの証人やさまざまな異端と呼ばれるもの、また悪い教えというものも全部がこう神から来てないものであっても全部が消えてなくなってしまっているわけではありません。
And they're not of God.Definitely.
で当然それら の異端とかそういったものは神から出ているものではありません。
I just say this because sometimes I think Christians have that attitude where it's real passive, you know. Well, if it's not of God, it won't come. But I don't think so. I think that, you know, we're to test everything.
クリスチャンは時にちょっとこう受け身的になりすぎて、いやでも神から出てないものだったらそのうちなくなるでしょ。って考えがちですけれども、でも必ずしもそうではないので、やはり私たちは試していく必要があると思います。
If you believe that if something goes and it, well, God must be in it, that's really pretty dangerous.
もし何かがこう続いて行われているから、じゃあそこには神がおられるんじゃないかというふうに考えてしまうというのは、これはちょっと危険なことです。
His words, Gamaliel's words here, help calm them down. They wanted to kill him, but instead of killing him, they had them beaten.
でもまあ、とりあえずここでこのガマリエルの言葉というのは人々をちょっと落ち着かせました。彼らは議会の人たちはまあ使徒たちを殺そうとしていましたけれども、ガマリエルの言葉によってまあ鞭を打つだけで終わりました。
But the response of the apostles is really amazing.
でもこの人たちのそれに対する反応というのは本当に驚かされます。
Verse 41, so they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name.
41節で、そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行ったとあります。
They were rejoicing. They had just been beaten. They were rejoicing that for that opportunity to be beaten for Jesus.
彼らは喜んでいたんです。イエスのために鞭打たれるものとなったということを本当に喜んでいました。
I mean, what are they going to do with people like that? How can they stop them?
そういった人たちにもう一体何ができるでしょうか。彼らをどうやって止めることができるでしょうか。
But you know, it is a wonderful privilege that we have to be able to serve the Lord and even to suffer for Him.
私たちはこの主に仕えることができるというこの素晴らしい特権を持っています。そしてそれは主のために苦しむということもまた特権として与えられています。
Because I think we are able often to suffer we're more able to suffer if we're suffering for the right reasons。
私たちはもしこの正しい理由で主のために苦しみを通るのであれば、その苦しむことも可能になると思います。
I mean, meaningless suffering is horrible.
意味のない苦しみというのはもう本当に苦しいものです。もう追い切れないものです。
But if there's a goal, if there's a purpose, then it's worth it.
でもそこに目的いや理由が正しい理由があれば、それは価値のある苦しみになります。
And there's no greater cause in the world than the cause of Christ.
そして、その理由というものがキリストによるものほど 素晴らしい理由というのはないと思います。
And he promises to reward us.
そしてこの方は、主は私たちに報いてくださると約束してくださっています。
Imagine heaven, being in heaven.
天国にいることを想像してみてください。
You know, all of the difficult things, everything in this earth is gone. It's behind us, never again.
もうあらゆるこの地上で経験した苦しみというものはすべてもう去っています。
And at that time, we'll be so glad that we, for what we did to serve the Lord.
そして天国に行った時に私たちはこの地上で主に仕えたことを本当に喜べると思います。
おそ
らくたとえこの地上で今主のために苦しんだとしても、そのことも苦しんでよかったと天国で思えるようになると思います。
Enjoy an eternity with Jesus.
もうそこでは本当にイエス様と共に永遠を楽しむことができるからです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father, we ask you, Lord, for the same boldness that you gave to those apostles, that you would fill our hearts with that same boldness, that we would be your witnesses.
天のお父様、あなたがこの初代教会の時代に人たちに力を与えてくださり、大胆さを与えてくださったように、その同じ力を今私たちにも注いでくださることをありがとうございます。
Use our lives, Lord, for your glory.
どうぞ私たちのこの人生をあなたの栄光のために用いてください。
Because there's no higher purpose. There's no better thing that we could do.
それよりも偉大な目標、目的というものはありません。
So fill us, Holy Spirit.
どうぞ私たちを御霊で満たしてください。
And use us.
そして私たちを用いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.